昨日と今朝は全然緊張してなかったけど、教会入った瞬間は緊張してるやと思ったけど、頑張ります。今日は誰も支配されない場所というタイトルでメッセージはしたいと思います。実は今日は私たちっていうのはマサと私の結婚式の記念日です。今から1年前アメリカで結婚式をしました。みゆき先生もアメリカに来てスピーチをしてくれて、とっても良い時間を過ごせました。1ヶ月前ぐらいにみゆき先生に26日メッセージしてくれると聞かれて、私はやろうと決めました。でも今日この日までの1ヶ月間すごく大変なことばっかりでした。たくさんのトラブルなどが起きてとってもしんどかったです。だから次からはよく考えてからやろうと言おうと思います。でもそのトラブルのおかげでこの誰にも支配されない場所というメッセージが生まれました。聖書を開いて箴言の4章の23節でという御言葉でこのメッセージを話したいと思います。読みます。油断することなくあなたの心を守れ。命の泉はこれから流れ出るからである。この聖書のところを読んだら心という場所はすごく大切だということがわかります。なぜなら命の泉はこれから流れ出てくると書いてあるからです。そして命の泉とはとっても大事なものだと思います。少し話変わりますが、知恵と知識について話したいと思います。このものここに置いたらどうなりますか？落ちる。はい、落ちますよね。なんで落ちますか？地球には重力があるからです。これが知識です。そのことが分かってるから落ちないようにここに置くのは知恵です。私たちは知識は蓄えて知恵を使っていかなければなりません。箴言の4章の6節が、知恵を捨てるな、それはあなたを守る、それを愛せよ、それはあなたを保つって書いてあります。知恵はすごく大事なことだと思います。これは例えですが、この前私はマサとアメリカから来た友達と嵐山の竹がいっぱい生えてるところに行きました。そしてマサがショートパンツかジーパン履くか悩んでいました。そして私はジーパンを履いた方がいいと言いました。それは絶対蚊や虫がいるので長ズボンを履いた方が守られるから絶対そっちがいいと思いました。そしてそれは正解でした。行くとたくさんの蚊がいました。だから男性の皆さん、奥さんのアドバイスは聞いてください。これは例えです。神様は私たちに許しなさいと言っています。それはなぜですか？一つは人にされて嫌だったことはどこかで自分もしたことがあるからです。二つ目はこの世の中はその竹の森の中に蚊がたくさんいるように、この世の中に罪があるからです。私たちの肉の中にもあります。竹の中に虫がいることは当たり前のことです。いなくなることは竹の森が燃えてなくならない限りありません。竹の森はこの世の中です。蚊は罪です。そして竹の森、つまりこの世の中は終わりの時が来るまでなくなることはありません。人生はどこにいても 私たちが嫌なこと、傷つくことがあります。許すということができなかったら、どこに行っても私たちは苦しむことになります。神様は知識もあり、知恵もあるから、私たちが幸せに暮らしていけるアドバイスをくださっています。それが許しなさいということです。多くの人が許すことが自分の損、マイナスだと思っています。でもそうではありません。英語でこういう表現はあります。許さないということは、自分で毒を飲んで人を殺そうとするということです。でも事実は違います。自分で毒を飲んでも相手は死なないで自分が死にます。人を許さないのはただ自分を悪くするということです。許すということはジーパンを履くということです。あなたがジーパンを履いたら竹の中でもカーを気にしないで歩くことができます。そしてカーを気にしないで竹の綺麗さ、友達との時間を楽しむことができます。マサもちゃんとできました。私は今回神様に教えてもらいました。人は目に見えるものをコントロールしようとしますが、本当にコントロールしなければいけないのは目には見えないところです。パウロも言ってるのは、私たちの戦いは血肉に対するものではなく、もろもろの支配と権威と闇の世の執権者、また天上にいる悪の霊に対する戦いである。目に見えないところとは心です。ある事実の話があります。アメリカの男性がいました。ハレシオ・スパーファードさんです。1871年、シカゴですごく大きな火事が行いました。その時、彼の2歳の息子が亡くなりました。その後、さらに彼のビジネスもうまくいかなくなっていきました。家族みんなでヨーロッパに移動しようと思いましたが、ハレーシオさんは仕事で一緒に行けなく、奥さんと4人の娘が先に船に乗り行きました。でもその船が途中他の船とぶつかり沈んでしまいました。奥さんは助かりましたが、4人の娘は亡くなりました。ハリーシオさんが奥さんを会いに船で向かっている時に、その現場付近でこの歌を書きました。この歌を流れる。で、ちゃんと先の話を考えて、この賛美の言葉を聞いてください。
Sorrows I see below the throne.
私はこの賛美いつも聞くと、特に大変な時必ずこの賛美を聞きます。私の人生で一番大変な時、神様がこの賛美を使って私をすごく癒してくれたの賛美で、でここまでは昨日作っていたメッセージでした。でも今日の朝起きた時に神様に教えてもらいました。これだけでは足りませんでした。少し矛盾するかもしれませんが、なぜハレシオさんはこんなにも苦しい状況でこの賛美を作ることができましたか。許すということはクリスチャンはよく分かっていることです。分かっているけど難しい、分かっているけどできない。今日の朝分かったことは、許しにフォーカスを合わすのではなく、神様にフォーカスを合わせるということです。なぜ人は怒るのですか。それは人を恨むぐらいその人が傷ついてるからです。人に傷つけられるとき人は怒ります。問題はまずその時です。傷を無視して許そうとしたり、許したとしてもまだ傷が残っているので、そこからバイ菌が入ってもっとひどくなります。車の事故をして足が折れたままで歩こうとしても足が折れているので歩けません。外は変わっているかもしれませんが、あなたの心は変わっていません。あなたの心の状態を無視しないでください。そうして教会のメンバーも他の人のメンバーの傷を無視するのはダメです。あなたは足折れた人を見て歩け歩けと言いますか。ハレシオさんは心の深い傷を負った時、神様のところに行きました。そして傷を神様とのリレーションシップの中でゆっくりゆっくり癒されていきました。そして彼は許すことができ、この賛美を作ることができました。神様の前に建前はいりません。正直に言ってください。人間は我慢しなくちゃ、我慢しなくちゃ、頑張らなくちゃ、頑張らなくちゃと言いますが、神様は頑張らなくていいよ、我慢しなくていいよと言ってます。その傷を癒させてくださいと言っています。ヘブル人を読むと4章の7節、神は改めてある日を今日として定め、長く時が経ってから先に引用した通り、今日御声を聞いたなら、あなた方の心を固く何してはいけないとダビデを通して言われたのである。
もしヨシアが彼らを休ませていたとすれば、神は後になって他の日のことについて語られたはずはない。こういうわけで安息日の休みが神の民のためにまだ残されているのである。
あとはマルコの2章の27節、
また彼らに言われた、安息日は人のためにあるもので、人は安息日のためにあるのではない。
皆さんの心の状態はどうですか。人を傷つけてしまうぐらい疲れていますか。実は歩くことができないぐらい傷がありますか。神様の前に行きましょう。神様がそのサベスということ、そのレストということは与えてくれてます。心を柔らかく扉を開け、聖霊様を迎え入れてください、はい、お祈りします。天皇とおさま、私たちはどんだけ疲れても、いつでもどれぐらいでもあなたのところにいて、あなたに 休むことがあります。それを感謝します。神様、私たち疲れてる人の心にその休むを与えてください。癒してください。私たちが自分の力で許そうとか頑張ろうとか我慢しようとかしないように祈ります。私たちにその頑張ろうの力だけではなく、もう休まなきゃって分かることできるぐらいの知恵と力を与えてください。イエス様、本当にあなたのことが信じることができて感謝します。あなたを信頼することできるのを感謝します。あなたにも本音で言える、何でも言える建前はいらないことを感謝します。イエス様のみんなによってお祈りします。